残念ながら司祭壇マラソンは辞退することにしました。母親が同じ日にこの神事からマラソン大会に乗り込んでくる司祭たちと同じ船の便で福江にやってきます。一泊二日で親孝行することを優先しました。言い訳をしますが、弁明をしますが、道崎から の9キロぐらいのコースに申し込んでおりまして、時速6キロぐらいで完走するつもりでした。時速6キロわからないと思いますが、1分間で100メートル進むのが時速6キロです。一を聞いて十を知るという言葉があります。非常に賢くて理解が早い、そういう例えです。理解する側にこの力を置いてそういう説明がなされるわけですが、語られた言葉の方に力を置いてこの一を聞いて十を知るを考えるとどうなるでしょうか。例えば中田神父が話している言葉は、一つ話すたびに一つ伝わる、そのような言葉です。1分間で100メートル進む速さですとこう言ったときに、聞いた人はそこからいくつものことを学ぶわけではありません。もともと言葉に一つの意味しか込められてないからです。しかし、たまには一つの言葉に二つの意味を込めて語っている時もあります。しかしそれに気づく人は何十人に一人かもしれません。付き合いが長い人はもう少し気づくようになるかもしれません。しかしそれでも一つの言葉に二つの意味が込められているに過ぎません。本当に優れた言葉は、一つの言葉に多くの意味が込められ、どれだけ味わっても汲み尽くせない、そういうものではないでしょうか。まさにイエスが語られる神の言葉がそうでした。今日年間第三主日、また神の言葉の主日と言われます。街道で預言者イザヤの巻物が渡され、それを読み終えてからこう話されました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。イエスが語られた言葉一つ一つには一体どれだけの意味と思いが込められていることでしょう。私たちが何度読み味わったとしても、語られたイエスの言葉の意味を汲み尽くすことなどできません。いくつか語られたイエスの言葉から込められた意味を汲み取りたいと思います。中田神父は御父と御子と聖霊の思いが先の言葉に込められていると考えます。御父はイエスの宣言を聞いた人が御子を信じるように期待しています。御子イエスは解放と恵みの年を告げるために責任を持つと、そういう思いを込めていたと思います。聖霊はイエスの宣言が真実であることを理解させてくださいます。しかしそれでもこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとなぜ言い切れるのでしょうか。この集まった人の中にはこの人はヨセフの子ではないかと疑いの目で見ている人もいたのです。実現したと言われるからにはすべての人に当てはまるのでなければなりません。疑いを持ち、朗読されたこの物語の最後に、ずっと後の方ですが、町が立っている山の崖から イエスを突き落とそうとした人々にまでも、どのように聖書の言葉は実現するというのでしょうか。それは許しによって実現しました。イエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話す中に、解放と恵みの年の宣言、その上さらに信じない人を疑う人を許す、そういう意味も込められていたことになります。神の言葉は一つの言葉の中にいくつもの意味が込められていて、汲み尽くせない泉のようなものです。今年聖なる年、聖年が宣言されました。地区の中で指定された教会を訪ねることで免召の恵みを受けることができます。入り口に置かれた巡礼スタンプ帳の終わりの方のページには、全免召についてのこの受け方が分かりやすく書かれていますと言ったんですが、入り口見たらですね、手帳ないですもん、ほとんど。行く気のない人も取ったんじゃないかなって勘ぐったりもしますけど、まあ善意に取れば献身式に来た他の教会の人が持って行ったんじゃないかなって、そういう気もしますが、まあとにかくせっかく原稿に書いたのに手帳ないのかなって申し訳ない気持ちです。どうかこの免召の規定をうまく活用して、機会を逃すことのないよう指定教会を訪ねてください。罪から完全に離れるとの意向を持って巡礼指定教会を訪ね、同じ頃に許しの筆跡を受け、聖体拝領をし、教皇様の意向に従って主の祈り、アベマリアの祈り、使徒信条を唱えるなら全免召が与えられます。今自分にとってこの全免召が必要でない人もいるかもしれません。そうであれば、あなたが受けるはずの全免召を死者のために譲ってあげてください。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。神の言葉は今日も多くの人に多くの思いを伝えようとしています。私たちが神の思いに一つでも二つでも触れられるための青年となりますように。